今日のところは創世記の13章ですね。ここの前にはどういうことが書いてあったかというと、その上のページ12章の10節を見たら、その地方に飢饉があったって書いてありますね。で、飢饉が非常にひどかったからエジプトに下り、ここでもこのエジプトに下りっていうのがありますが、エジプトっていうのはですね、このカナンの方からではですね、海岸伝いに行ったら、ワリア湖に簡単に行けるところであったわけなんですね。で、それで、あとちょっとですね、サラ妻のことを妹だと言ってほしいとか、自分の命を助かるとかいうこういうようなことでですね、このことについてはアブラハムのような人でもですね、自分中心に考えてしまったということがあったわけですが、こういうふうにアブラハムの信仰がですね、一方では十二章の初めに非常にはっきりと書いてあったわけですよね。生まれ故郷から離れて示す地に行きなさいという、さらかに遠い遠いところまでですね、神様の御言葉だけに従っていった、そういう人であったけれどもですね、そういう信仰の非常にしっかりした人であっても、いつでもずっとこう強い状態では折れないという、この人間の実態がこういうところにも現れて書いてあったことですね。その弱さにもかかわらずですね、もうちょっと意外なことですけれども、16節であるようにアブラムは彼女の上に幸いを受けたと、ファラオの宮廷に召し入れられたとかいうことが書いてあってですね、そしてこのようにアブラムのサライのことで恐ろしい病気にかからして、このサライという人をですね召し入れたりできないというふうに、いやおなくこのエジプトの王たちが気づいたわけです。で、本来ならですね、こういうようなことをして偽ったりしたらですね、アブラハムが捕らえられてですね、ひどい目に遭わされるということであったけれども、このように不思議な助け、神様の場の助けがあってですね、こういうふうに守られたということなんですね。で、こういうことも、非常にこの十二章の初めのことと、これも対照的なことが書いてありますよね。信仰一筋にずっと長い長い距離を歩いていった。で、そこにも大きな神様の導きと恵みがあったんですけど、このところなんかはですね、うっかりこのサライが美しい人だったから妻だと言ったら自分が殺されるかもわからんとか言ってですね、それで妹と偽って言ったら助かるだろう、こういう弱さが同居していた。で、それにもかかわらずですね、神様はそういうふうに信じて神様についていこうとする人をですね、特別に憐れんでこのように導かれたと。確かにこういう弱さって誰でもどっかで出てきてしまうわけですね。弱さがあるからそのままも掘り出されてしまうんだったら、誰もみんなこれは掘り出されて滅ぼされてしまうわけなんです。わざわざこういうふうに少しも模範的ではないように見えることをもう同居させておいてあるんですよね。この順序の前半とこの後半というのはまるで違うように見えます。一貫して言えているのはですね、神様 の、 この一方的な恵みということなんですね。私は示すに行きなさいと祝福するんだと、その前にもアブラハムは立派な人だったから祝福するとは言われてないんですね。一方的に祝福しますと。で、アブラハムはその言葉に信じて従って、これも確かに、アブラハムが従ったという点で非常に重要な点があるんですけど、その従う前に早も一方的に祝福を与えようと言ってくださったわけですね。で、後半の方などはもう全く神様の一方的な恵みなわけです。このように弱いながらも神様が特別にですね、神を信じて歩むのには弱さにもかかわらず、こういうふうな不思議な幸いを与えられるという、これは現代の私たちも神様を信じて生きようとした時には何かこれに似たものを感じるということがあるわけですね。いろいろ不十分であっても それでもなお何か恵みをくださるということがあるわけです。で、まあ、簡単に十二章を見た上でこの十三章のところですね。でそういういきさつがあってエジプトを出て再びネグブ地方の方へ向かったと。で、お祈ろうとも一緒だったと。でここでアブラハムは非常に多くの価値を金に持っていたというのは、これはその前に十二章にあった特にエジプトのファラオがですね、このように与えられたと、ファラオから与えられたということだったんですね。でその元はファラオから与えられていったわけです。それで、ペテルとアイノの以前に天幕を張って主の御名を読んだと、これはすぐ手前のところにあったわけですね。12章の3節で8節、12章の8節に書いてあったところです。ですね、ペテルの東の山へ移り、12章の8節で西にペテル、東に愛を埋めて望むところに天幕を張って、そこに主のために祭壇を築いて主の御名を読んだと。でそこからさらに旅を続けて南ネゲブっていうのはそのあたりからずっと南の方ですね、乾燥地帯、ほとんど砂漠が多いように今日では全く砂漠になっておるわけですが、そういうことを踏まえておいて13章の今日のネゲブ地方からさらにベテルに向かって、道を転んで、そこに行ったと。でそこでですね、ロトもまた羊や群れのがたくさんできたというわけです。でそこで、土地が足りなくなって、ここで当然こういうものがあるとですね、この7節のように争いが起こる。ものがなくても争いは起こるけれども、ものが要求できてもですね、また一方では別の種類の争いが起こるですね。人間というのは物をいっぱい持っている人としてまたですね、いろんなこの見抜きで争いが起こるわけです。昔の戦国時代なんかでも、自分の家来とか領地をたくさん持っている者同士がですね、戦い戦争をし合ってですね、そしてまた征服すると、でまた要求持ってきて、また別の要求持っている土地や物資をたくさん持っている者たちをですね従えて、それをまた戦争すると。日本もですね、第一世界大戦、第二次世界大戦とだんだんこの日露戦争、日清戦争に勝利してから増えてきたというわけですね。領地のものも増えてきた。でまた今度戦争を起こすと。大体この世の中ってのは物がなくても場合も起こることもあるけど、物がたくさんあるから戦い起こらないんじゃなくて、また別のこの見抜き争い、打線が大きいからより激しい戦いが起こるわけですね。でここのところもですね、そんでそういうふうにですね、物の奪い合い争いが起こってどういうふうにしたかというのがここの13章の大きな分かれ目になっているわけですね。13章アブラハムとロトの。でここでこの8節でですね、アブラハム甥のロトに行ったわけですね。私とあなたでは争いのはやめようと、この争いをやめる、これは昔の日本の歴史でもどこの歴史でもですね、物を持ったとさっき言ったように戦いが起こるわけですね。戦いが起こって強いものを奪い取るわけです。弱いものを従えるか殺してしまうとか。でここではアブラハムはそういうふうなことをしないで、どういうふうにしてこの争いが起こってきたのをやめようとしたかといえば、とても不思議な方法なんですね。これはロト多いなんだからですね、もちろんロトが年下なわけです。そういうことだからですね、普通本来であればですね、まあこの甥をですね、あんたはあっち行きなさいと、私はこっち取るからというのにですね、わざわざこの甥に優先権を持たしたというわけですね。お前が左に行くんなら私は右に行こうと、お前が右に行くんなら私は左に行こうというふうに、こういうような仕方は普通ではちょっとなかなか考えられないようなことですね。まずロトにこのように取らせたと。わ そらこういうやり方ではそら争いは起こらないわけですよね。自分まずいいとこ取ろうとし合うから争いが起こるわけなのだから、でもこういう乾燥地帯砂漠地帯でですね、いいとこでなかった水も流れてないと草も生えてなかったら実は何にもならないわけですから、余計にですねこの必死になってまずいいところを取ろうとするのは当たり前なんですけども、この大きな争いが起こった時にどうするのかっていう時にまず取らしたと。っていうことなんですね。これは人間同士のいろんな争いでもそういうことは言葉の上でですね攻撃されたと。そして、こちらもまた攻撃しちゃうとこれはますます争いになる。だからそれが間違いであっても何か全く違ったことまた外れのことをですね言うてやるようでも黙ってそれを受け取ったったらですね、これは争いにはならないということは確かですね。そんな風に思われたら、してもないことをしているとかで非常にこれは嫌なことですけれども、この左に行くなら右に行こうとか、先にそちらをそういう風にさせると、これは遥かのうちにイエスがそういうことで言ったんですね。右の方を取ったら左の方を出せとか言って、右の方を取ってみたら左の方を出せなんて、これとこういうような精神の、延長上にあるわけですね。普通は右の方をちょっと気をつけられたら思い切り右をやり返すと、言葉の上でもですね、どこ悪いこと言われたら、影でも表でも言い返すと、気をつけられたら言葉で気をつけられたら相手も言葉で気をつけるっていうことが、一般的にごく普通にあるはずですね。そういうことをですねしないというわけですね。右の方を打たれたのはそういう意味ですね。何か何らかの言葉による危害とか気の悪口が来ても甘んじてそれを受けるという意味で言ってですね、左の方を向けと。その通りのことはなかなか普通の生活ではないですね。左にパチンと針と飛ばされることめったの普通ではないです。で、そういうようなことをですねやり返さないということなんですね。やり返さないとこのじっとしてるのかというと、それが別のところで、敵のために祈れということを言われたわけです。だから左にと張り飛ばされてですね、なんか悪いことをされたり聞かれたと甘んじとそれを受けて、それで相手のために祈るというこれは究極的なこの解決の道だとですね、この場合でも右を取るならまず左を取ろう、あんた左飛んだったら私は右取ろうと、こういうようなことをおよそこの世的ではないわけなんだけど、こんな古い時代にですね、こういう解決の仕方っていうことがあったわけですよね。だからこれこんなにちゃんと詳しく書いてあるわけですよ。で、これが実際上非常に乾燥地帯ではですね、水があるところはごくわずかだからこういうふうな判断をすること本当に難しいことで、実説以降を見てもですね、ヨルダン川流域の低地帯は非常に死の園のように、エデンの園のようにエジプトがナウリの水でですね、エジプトの狩りが非常に潤ってたわけです。そのような低地一帯は主の園のように潤っていたんだから、さっきあんたが取れと言えば当然ロトはですねアブラハムに遠慮もしないでですね、そんなにておじさんが取ってくださいというんじゃなくて、その潤っている低地一帯を選んで取ったと、そしてそちらの方向へ行ったとですね。それでアブラハムはカナンの方に住み、ロトは低地の町まで進んで、さらにソドムまで、ソドムも低地化されて南部の方ですよね。ソドムが今どこであったかはっきりしないけど、視界の南部の方ではないかとも言われたりするけども、はっきり分からないわけです。ところがここでですね、見渡す限りよく潤っていた、そしてその後にそのつながりの地域であるソドムは非常に邪悪で、死に対して多くの罪を犯している人たちがたくさんここに住んでいたというんですね。 ういうこの目に見えるもので良いものっていうのはしばしばこういうに目に見えない部分に非常に良くないということがあるわけですね。それで結局このロトが選び取ったのはですね、非常に良いところのようだったけど、そこにする人間心精神的な意味ではですね、非常に良くないところを選び取ったと。そしてそれがあとですね、このロトの運命が非常に、傾いていくということにもなっていったわけですね。そのだいぶ後になりますけれども、このソドムとゴモラと有名なソドムがですね、後で徹底して滅ぼされる。本来ロトも一緒に滅ぼされてしまうところだったっていうのがですね、もう少し後で出てくるわけですよね。でこのようにして、結局ロトはこの非常に人生の重大な選択の時にですね、間違った方へと流れていったですね。ここでロトが、あなたはおじさんで今までこのロトはアブラムに導かれて一緒にずっといろいろ来たわけです。だからまずおじさんが先に取ってくださいと言えばロトの運命も別になったわけだろうけども、こういうふうに言われたらまずさっとですね、いいところをまず取ってしまうと、まあ、そういうようなことだと思う。だから良くないものがロトの運命に、入り込んできたわけですね。でこういうふうにして、分かれて後にこのアブラハムに今度は目を上げなさいと、さっきのことと対照的ですね。実質もロトが目を上げて眺めるというところはみんな見えたというんです。そこだとそうだ、この神様ご自身がですね言われて目を上げて東西南北見なさいと、同じように目を上げて見てもですね、人間的な目で目を上げてみるのと神様に言えばこう引き上げられて見るのとは全く違うものが見えるわけですよね。このは人間を見る場合でもですね、普通に目を上げてみたら社会的に地位が高いとか、メダルもらった、賞状もらったとか、あるいは非常に元気そうに見えるとか、まあ、女性であれば非常に顔がきれいとか声がきれいとか、まあ、そういったものが非常に目につくということだと思うんですね。とにかくこのみんなが注目すると、でそういう、まあ、いろんなマスコミなんかしょっちゅう出てくるのはそういうタイプの人たちですね。でもそういうのは注目してしまうんだけど、神様の目で見たらですね、そういうふうに地位が高いとかですね、お金持ってると権力があるとか、表面的にですね綺麗だとか立派な服着てるとか、なんかそういう類のこと本当に何も意味がなくなってくると、神様によって目を上げてみなさいと見たらまるで違うものが見えてくる。今度神様がそのものをですね、それを与えるというんですね。だからここで別のところ行ったんじゃなくて同じところで行ってるんですね。自然的にこのまま見たらこのようにヨルダ川流域の陸地をみんな見えたから、これいいとかだと思った。別れて行った後にアブラムに行ったわけで、どっか遠いところ行って言われたんじゃなくて、同じところであるのに神様を目を上げてみなさいと言ったら、全く別の約束、神様の大いなる約束が示された。霊の家は霊的な広大な土地が見えたと、こういうふうに非常にこの対照的にですね、この実践を2つの光景見えたっていうんですよね。 はいろんなことにこれは言えることなんですね。普通に目を上げてみた、例えば我々老齢なくて死んでしまった、死んだ後の人が目を上げてみても何もないわけです。なんか暗い嫌なものしかないわけですね。死ぬということ、なんとなくこの病気になってだんだんもう体がダメになって汚れてもう排泄すらできなくなったり、もう死んだと本当にもう目も当てられない。ところが神様によって目を上げてですね、その死の後も見なさいというかですね、これキリストの栄光が見える時のことはあるわけです。神の国が見える、そういうふうにこの実節とこの14節にですね、キリストの対照的に書いてあるわけですね。目を上げてみて何が見えるのか、だからこれと逆のことも言えるわけですね。目を上げてみて非常に困ったなと、良くないことばっかり見えるなとと思える時もたくさんある。でもその時に神様からですね、目を上げてみなさいと、神様によって目を開けられたら、そういうふうなこと、また違うものが見えるということもまたよくあることなんですよね。それはいろいろ良くないことを言われたりですね、いろいろに見下されたりして、本当に見る見る世界から見たら、もう四面楚歌、周りは本当に嫌なものばかりだと言うてもですね、ひとたび神に目を上げてみたらですね、こういうことを忍耐の鍛錬としてですね、この中から神様の助けを知らせるために、まあこういえば苦しいところに置いてあるんだと、そういうふうに神様の愛の見てが見えたらですね、それも全く違ってくるわけですよね。苦しい中でも神様の愛の見てが見えれば、そしたら新たな道も見えてくるということなんですね。これは今学んでいるちょうど昨日夜の集会であったですね、エレミア書を学んだときに、現在のエレミアが置かれた状態、その当時は本当に国が崩壊するという非常に危機的な状況だったんですね。現にその、まあ、次第に国は滅んでいくわけです。けれどもエレミアは一方で別の目を上げてみなさいと、もう全く違ったことをエレミアは見させられたんですね。それはそれだけ偶像崇拝ばかりに落ち込んでいっている人たちがですね、その死の時、その時、その日にはですね、再び神に立ち返って神様に、いわ霊的な流れのようにですね、他の国の人々も一緒になってですね、神のおられるところへ、いわシオン、そこに流れていくんだ、そういうことがちょうど、まあ、昨日の学んだところにあったけど、この2つのあれなんですね。目を上げてみる、で、このように神様ご自身が直接アブラハムにですね、目を上げて東西南北を見渡しなさい、見える限りの土地を全て永久にあなたに与えるんだと。そしてこれは非常にこの霊的なことも含んでるわけですね。砂粒のようにする、大地の砂粒が数えられる、こういう非常な祝福っていうものがですね、ロトが別れていった後にアブラムに言われたと。だから神様が与えるのは 目先のいい土地とか、こんな小さな問題じゃないと。そのようにまず神を信じてですね、物を取り合いっこしなり、取り合いのために争ったり手をつけたりしない、そういうところにますます祝福があって、はるかずっと自分を超えて時代を超えてですね、はるか先までという非常に広大な祝福、これは目に見える仮の土地を与える。これなんか広さにおいてもですね、そして子孫がこの非常に砂粒のように、これはもう大いなる祝福なんですね。目に見える領域においても、時間的においてもですね、この祝福は果てしがないという、そういうものがですね、ここで目に見えるのは普通はこの広大な土地ですよね、乾燥した土地なんですね、潤ったところになると、ロトの方が、まあ、選ぶということになれば、 そして、重要に縦横あちらこちら歩き回ったらみんなそれは与えられるとかですね、とても不思議な祝福、大いなる祝福がこのように言われているということですね。だからこういうふうに争いがあった、嫌なことだと、嫌なことがですね、大きな神様の問いかけの場面であったというわけですね。私たちも絶えず見上げてですね、こういうふうに見ると、普通の見上げてみたら、きらびやかなもの、そういうようなものばっかり見えるということがよくあります。だから本当の霊的な目を上げればですね、たとえさまざまな病気を持っても、寝たきりの人であっても、もう7時、8時の老人であってもですね、また別のものが見えるというわけですね。この全体がそういうところがあってですね、普通の目で見たら悪いことばっかりだとかですね、混乱ばっかりだと。だから霊の目を上げてみると、神様の御手が見えるというようにですね、さまざまなこの2つの目を上げてみるという。最終的に今書いてあるということなんですね。で、こういうふうに何か無尽蔵のものが与えられるという、これも一方的なことですね。で、この無尽蔵の富っていうのは究極的にですね、私たちが目を上げてキリストを見る、信じて見つめる、ただまあそれだけでですね、どんなことがあってもキリストの愛と真実の導きを信じてキリストを絶えず見上げて言えば見ると、そうすると確かにこのように永遠的な広大な霊的な賜物が与えられるというわけですね。これは今までにも何度も言ったように、このキリストの無尽蔵の富を与えられる、ヨハネの福音書である満ち満ちているもの与えられるとかですね、そういうふうなことですね、霊の広大な世界、そういうことがあるということなので、私たちも肉の目ばかりで見とったら本当に、それでいいなと思うとってたらですね、こんなふうになるというわけですね。この世の出世競争とかお金とかですね、なんかそういうもの、そんな感じですね、必ずそこに祝福がないわけですね。必ず消えていくんですけども、神様に促されてこのように見るということなんですね。そこに祝福があるということで、どういう目を持ってみるのかということが問われているということです。それでは、牧野さん。